2022年10月5日水曜日、時刻は午前8時29分になったところです。大阪は曇り空ですね。昨日夜に雨が降って、で今朝、いや昨日でも暑かったんですよね。本当に明日涼しくなんのかなと思って、今朝まだそんなにね冷え込んでる感じはしませんね。まあ風はちょっと冷たいですけどね。で今朝、まあ、着るものどうしようかなと思って気温見たら、夜は19度になってるけれども、でとりあえずですね、ちょっと首に巻くもの、シルクのやつをちょっと巻いたんですよね。でもやっぱ暑い 今日の朝の段階では。もうだからもうやめて、朝のやつをしましたけどね、ちょっとシックな色の。まあそんなこんな、今日、まあ明日かな、やっぱり明日が寒くなるんでしょうね。まあいよいよ秋ということですけれども、この落差どうでしょう。本当にね、体気をつけたいと思います。まあ今日はちょっとね、ローションも 一服してもいいんちゃうかなと。まあ昨日ですね、それでもやっぱり、何か、ふと帰りしな、北浜地下鉄降りるのに何を考えてたんかな、何かを考えてて、でその時に一方で、あーっとこう、何かちょっとこう思うな、悩むっていう言葉でないですけれども、なんかふっとちょっとね、思ったことがあって、で同時に老子がパッと一方で出てきましてね。で自分で気が付いたんですけど、まあ35まで読んでますよね。まあ、全て読んで解釈もできないだけれども、なんとなくその気というか、その老子の道徳教が醸し出す気というか、精神というか、魂というか、その説くところは、まあなんとなくね分かりますからね。そしたらね、やっぱりなんかこう30も超えて読んでると、なんとなく自分の中にやっぱ体の、まあ、感覚的にわずかでもちょっと何かこう入ってるんですよね。ですからふっと何かこう一方でこうちょっと考えることがあっても、一方でふっと老子のことが頭に浮かぶっていうか、ふっとこう体が思い出してというか、でふっと何かちょっとこうまた挑戦と構える気分になるというか、ああやっぱこういうもんなんだなと思ってね。まあある種の、まあちょっと言葉は悪いかもしれないんですけれども、暗示の側面もありますよね。いろいろ念仏を唱えたりするっていうのは、まあ、ある種ね、その人間、まあ凡人、まあ偉い人はね、もうそういうこと必要ないわけですけど、でもなんか凡人にやっぱり何かこう体で覚えるっていうか、やっぱそのために念仏とかいろいろね、唱えるものがあるんだと思うんですけれども。ですから昨日でもやっぱり偉いもんやなと思いましたね。もう読んでるだけで、なんとなく、まあその気風というか、それだけは感じてるんだけれども、30もするとそうなってくるんだなということはちょっと思いましたね。でまあそんな感覚とか、まあここのところちょっと思うのは、中井先生のその世界における作品と兆候を読んで、まあ、改めてなんか一番ひょっとしたら通じるものがあるかもしれないなと、この間もお話しましたけど、まあ、そんなことを思ったんですけどね。その中に予感と兆候で作韻と余韻ということがありましてね。まあ、そこに書かれてる、中井先生の、まあ、地位とその身体感覚っていうか、なんかそういうものがそこに書かれてて、なんかね、もしこの先生と直接会って話す機会があれば、まあ、例えばちょっとホームページにいろいろ書いたりとかしてることとか まあそういうふうなことをお話ししたときに、なんかすごく分かってもらえるような気がしましてね。その、まあ、予感とその兆候の違いとかがこう書かれてることについて、なんかこう自分自身がね、こう感じたりしてることの、ちょっと解説をしてもらったような なんかそんな感じがしましてね。いやでも本当になかなか言語化しにくいですよね。まあ、よくこの時期になると皆さん方に、もう11月も終わり頃になると1年を振り返ることができますよ皆さんと。で12月ちょっと入ると、もう来年のなんかこう兆しとか感じるはずですよみたいなことをいつも言ってるんですけど、まあ、それをこうどれほど、まあ私自身も、まあ、自分がそうやってこう感じるから、まあ言ってるわけですけれども、それを改めて、まあ、自分にとってはこう当たり前のことだから、そんなにこうね、そこに注目してこう考えてなかったわけですけど、まあ、ここのところこう、まあ、数年前からと言っていいか、随分ひょっとしたら違うかもわかんないなということも、少しそういう目線を持つようになって。ですから、まあ、年末近くになってくると、まあ、仕事の場で、まあ、そういうふうなことを皆さんに、まあ、助言というか言ったりした時に、ああひょっとしたらどれほどね、それがまたちょっと伝わってたかなというふうなことはちょっと思って、で今回その永井先生の本を読んで、その余韻、まあ、予感と兆候と索引と余韻の違いとか、こう違いじゃなくて、その中井先生の捉え方ですね、何を言わんとしてるかというようなことを、まあ、書かれてたわけですけど、それはね非常によくわかるんですよね。ですから、なんかまあそういうふうなことを、まあ、なかなか言語化しにくいところを誰かが、まあ、超人と言っていいと思うんですけど、中井先生はね、言語化してくれてる。でそこにそれを見つけて、ああ何かこう直接は知らないけれども共感し できし合えるというか、まあ、向こうはどう思うか分かんないけど、まあ、とりあえずこちらの方は共感できる人がやっぱこの世にどこかにやっぱりいるというね、このその、まあ、認識というか捉え方というか、これはね結構やっぱり励みになるんじゃないかなと思うんですよね。それは、まあ、特に何かこう自分でとやってる人は多分そうじゃないかなと思うんですね。まどれほどどうか分かんないけれども、まあ中井先生の本ちょっとね読んでみられてもいいんじゃないかなとちょっと思ったりしますね。いや本当に学びの多いというか方だなというか、本だなと 思うんですよね。まあこの間亡くなられて、どうなんでしょう、まあ頭脳っていうか脳が、まあ、そのまま、まあ、あの世に行くわけで、どうなんだろう、なんかこう解剖とかなんかそうやって遺言を残されてたのかなというふうなことはちょっとちらっと思いました。まあそんなこんなお話ししてたら、時刻が8時37分を過ぎたところです。以上です。